ぐるっと回るいリンクの輪、
今日のとっておきトーク。さあこの時間はチャレンジリンクをお届けします。
やったー。
なんとウィンタースポーツで大人気のフィギュアスケートにチャレンジしてきました。
そうですよ。
それではまずお聞きください。さあ今日はチャレンジリンク企画で福岡市博多区にあるパピオアイスアリーナにやってきました。なんとフィギュアスケートにチャレンジします。
そうなんです。まず言っていいですか、
はい、
寒いです。本当に冬にアイススケートっていうこの
寒いですけど、
はい、
ここには暖房室とかもあるんで。
そうですね、
まあ、時々寒くなったら温まったりとか。
なっちゃんスケートとかってしたことありますか？
小学校1年生の時。
わあ、何十年ぶりっていう感じですよね。
そう。
今日ちょっと。
ゆみちゃんは？
私も小学生以来だったんですけど、うん、この前ロケで2、3時間練習したので、ちょっとなっちゃんよりかは
ずるい。
ちょっと練習時間多いですけども、
それ
以来ですので。
でも今日はですね、うん、なんと私たちに教えてくださる方がいらっしゃいます。はい、教えていただけるのはパピオアイスアリーナのインストラクター郡山さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
郡山さんですか？
はい、はい、あの漢字は氷じゃないんですけど。
あ、
はい、
びっくりしました。
違う氷です。
生まれ持った、
はい、
氷の持ち主かと思いました。
スケートの道によ
く言われます。
スケートどのぐらいされてるんですか？
僕はスケートと始めたのが小学校2年生なので8歳の時からですね。
今でおいくつですか？
はい、今27なので今年8になる年なので、
はい、
もう20年ぐらいになりますね。
すごい
大先輩。きっかけって何なんですか？アイススケート始められた
きっかけは、僕はその小学校2年生の時に幼なじみの子がスケート教室に通ってて、
はい、
でその子のお母さんから一緒にやろうよ、スケート教室行ってみようよって言って。
ちなみに女の子ですか？
女の子です。
おそう、なんかなかったんです
か、ね、僕は最初もう嫌だって言って行きたくない。
あ、嫌だったんですか？
はい、そんな未知のスポーツ
未知のス
ポーツ怖かったし、
そしたらもう
もう無理やり行かされました。
ずっこりハマっちゃった感じ。
もうそれで行って1回でもうまた来週もやるって言って
すっかりハマりましたね。
はい、その1回でハマっちゃいました、
ね、今日ね、あのスケートのことについていっぱいちょっと、はい、あの質問があるんですけど、
はいはい、
スケートって言ってもフィギュアスケートだったりスピードスケートとか、
は
い、
い
ろんなスケートの種類があると思うんですけど、
はい、
まずそのそもそもスケートとフィギュアスケートの違いっていうのは何ですか？
はい、スケートはフィギュアスケートだったり、あとはスピードスケート、アイスホッケー、まあ大きく分けたら3種類なんですけど、はい、スピードスケートはもう皆さん知っての通りスピードを競う競技であって、アイスホッケーもまあ氷上の格闘技と言われている競技なんですけど。
氷上の格闘技、
はい、プロレスみたいな氷の上で
激しいですよね、
はい、すごい激しいんですけど、
もう壁とかにもバンバン当たる感じですよ、
は
い、だからその他2つの競技はもうまたいろんな魅力があって、スピードなスピードで違う魅力があるんですけども、
うんうん、
やっぱりフィギュアスケートっていうのはなんか全てを兼ね備えている競技であって、やっぱり美しさも必要だし、
うん、
強さも必要だし柔らかさも必要だしってい う, こうオールマイティーな競技なので、
うんうんうん、
見ている人たちにとってはいろんな楽しみができる競技かなと思いますので、その辺の違いも大きいかもしれないですね。やっぱり飛んで回ってっていうだけじゃなくて、やっぱり見せる競技、美の競技なので。
美か、
はい、
やっぱ靴とかも違うんですか？
靴もそうですね、全然違いますね、うん、はい、
今郡山さんが履かれてる、
これはフィギュアスケートの靴で選手用というか。
これいくらぐらいするんですか？
これ僕ので十何万とか。
十何万わお高いでどのくらい持つんですか？
靴とこの靴についてる刃ですね、ブレードと別なので。
あ、別物なんですか？
はい、まあ、タイミング的に両方同じタイミングで変える時もあったりするんですけど、基本的には結構刃だけ変えたり靴だけ変えたりっていうのがあるので、靴だけだとまあ5、6万ぐらい。
わ
あ。でブレードも、はい、ブレードの方が高いので。
そうなんですか？
はい、
やっぱ靴とかブレードによってなんかこう競技に関わることってあるんですか？
なんかこうスピンが回りやすいブレードだったり、ジャンプが飛びやすいブレードだったりっていうのはあるんですけど、うん、まあ人によってなので
自分に合った靴、
自分に合った靴でやってますので、
靴も重要なんですね、
はい、なので靴の方がすぐ壊れちゃうので持って半年ぐらいですね。でブレードの方がまあ1年ぐらい、
結構頻度高いですね。
そうですね、はい。
次の質問なんですけど、はい、一つの大会でショートプログラムとフリーがありますけど違いってあるんですか？
はい、ですね、ショートプログラムっていうのは2分50秒で決められた要素をちゃんとこなすプログラムであって、フリーは男子と女子でまた分数が違うんですけど、女子が、今出てる真央ちゃん、浅田真央選手だったり宮原さと子選手だったりのクラスで滑ってるところが4分で、男子が羽生くんだったり、うんうん、宇野昌磨選手だったりっていうクラスの選手たちは4分半の分数で滑ってるんですけど、フリーもその要素の数は決まってるんですけども、まあショートと違って少しこう自由な感じで演技を行うところなので、そのまあ一番大きく分けたら分数の違いが一番かなとは思います。
4分も滑ってたらもう、
そうですね、
ですよね、はい、
なんかもう常に全力ダッシュしてるのと同じ感じですね、
うんうん、そんな感覚なんですか、はい、やっぱこう速く走ってる感じの、
そうですね、で回って飛んで、はい、
その演技なんですけど、はい、ジャンプなのでどのように得点が変わるんですかね？
ジャンプも、6種類ありまして、うん、その6種類で点数が違うので、うんうん、その点数が高いジャンプを飛べば飛ぶほど高い点数がもらえて、うん、でもそれでも失敗するとそのベースの点数から引かれたり、なのですごいこうチャレンジ精神も必要なんですけど、すごくなんかリスクの高い、
そうですね、
はい、
そのチャレンジ精神も持ちつつ慎重さというか冷静さも、はいはい、いるという、
すごいこうちょっと難しい、自分のメンタルのコントロールがすごく難しい競技なんですけど、でもまあ成功した時がやっぱり一番自分がやってきてよかったなって思えるところなので、そこがなんか団体競技と個人競技の違いでもあるので、
ね、終わった瞬間の表情全然違いますもんね。
そうですね、はい、
やりきったって言ってうわ悔しいみたいな、
そうですね、みんなそれぞれ
あの表情がちょっと個人的にすごい好きなんですけど、
そうですね、やっぱりそういうところも含めて美の競技かなっていうのも思います、
うんうん、その暗黙の了解のようなルールとかってあります？
その強いて言えばそのルールとかじゃなく、試合とかで公式練習あってる時にあんまりあの先輩の邪魔をしてはいけないとか
え、そうなの、なるほど、
少し体育会系な感じはあったりはします。
結構体育会系なんですね、皆さん。
結構体育会系ですね。
先輩の邪魔っていうのは、はい、どういったことが邪魔になっちゃうんですか？
その先輩が飛んでくるジャンプコースのところに自分が立たないようにちゃんとこう隅っこ走ってみたいな
常に気使って
、はい、あとそのジャンプが飛ぶタイミングが被ったりだとかしたらもう後輩がスッと避けて先輩を優先させるとか、
全然私たちが知らないそのなんかありますね。
郡山さんも経験されてます？
そうですね、僕も経験しましたね。
今結構先輩、
今そうですね、結構先輩ですけど。
歴で決まるんですか、先輩とか後輩っていうのは？
もう学年ですね。
あ、年齢で、
はい、年齢で。
じゃあ初めて1ヶ月の人でも自分より年上だったらもう絶対邪魔しないみたいな。
まあ、初めて1ヶ月ぐらいだったら多分そんなに滑れないのであ
、そこでしたね。そうですね。郡山さんが、はい、そのフィギュアスケートとか見るときにどこの目線で見ると楽しいよっていうなんかおすすめの見方っていうのはありますか？
ボーカルとか、その歌入りっていうのが前まではダメだったんですけど、今使っても OK な。
前ダメだったんですか？
はい、前ダメだったんですよ。なんか今ボーカル入りとかその声が入ってる曲でも使用可能になったので、滑ってる時にやっぱりその曲とシンクロしてるというか、やっぱり 曲の解釈だったりっていうのが、すごく前よりも伝わりやすくなってるので、はい、その歌詞が入ってることで、あ、この選手はこの歌詞でこういう動きをしてるから、多分あの場面をこう演技してるんだろうなっていう、
そこまで表現して、
はい、っていうのが前よりもすごく伝わるようになってると思いますので、その伝え方が上手な選手が見てて楽しいなと思うので、
好きな選手とか、
はい、僕の好きな選手はあの高橋大輔選手、
あ、男性の、
はい、
どういったところが魅力だなって感じられるんですか。
やっぱり技術面も上手というか、もう雲の上の存在なんですけど、うんうん、それよりもやっぱりその普通に見てて引き込まれる感じ、やっぱりこう瞬きをするのも呼吸をするのも忘れるぐらい引き込まれるので、やっぱりそういうなんか普通の人では絶対にこう出せない魅力っていうのがあるので、やっぱりそういうところが僕はすごいなとずっと憧れてました。
じゃあちなみにフィギュアで、はい、はい、福岡での注目選手っていらっしゃいますか。
は
い、
福岡での注目選手は、今月の1月、今月末にカザフスタンで、
カザフスタン
ユニバーシアードっていう大会があるんですけど、まあ、大学生の世界選手権みたいな試合で、うんうん、福岡から川原誠選手っていう選手が出場するので、もう福岡の期待の星なので、日本代表として行ってくれるので、
郡山さんから見て、はい、やっぱどういったところが魅力だなってその選手は思われるんですか。
そうですね、やっぱりその選手はジャンプがすごく上手で、はい、すごく高いジャンプも飛ぶし、でスケートも滑らかに滑るし、いろいろ兼ね備えてる選手なので、まあ、福岡の期待の星ですね。
うわ、は
い、じゃあ私たちも応援しますね。
はい、よろしくお願いします。
私たち今日フィギュアスケート、はい、挑戦するんですけどあのできますかね
大丈夫だと思います。
大丈夫ですか、
はい、大丈夫ですか、はい、
あのすごいさっき郡山さんスイスイ滑られてたんですけど、はい、プレッシャーというか、ね、ドキドキしてきたよね。
でもやっぱせっかくね、うん、やっぱ郡山さん教えていただくんで、なんか技とかできるようになったらいいですけど。
はい、頑張ります。
じゃあ教えてください、
はい、
よろしくお願いします。
ということで早速フィギュアスケートにチャレンジしたいと思います。ということで私たち二人は地下鉄千代県庁口のそばにあるパピオアイスアリーナにお邪魔して、郡山さんにお話をお伺いしましたけども、すごいね、20年ですよ、
歴がですよね長いですよね。
長い長い。
私一番驚いたのが、うん、やっぱりアイススケートって言ってもいろんなスケートの種類があるんだなと。だからやっぱりこのスピードスケートだったり、
うんうん、
そのフィギュアスケートだったり、アイスホッケーでしたっけ、そのスケートの中にもいろんな種類があって、その中のフィギュアスケートはやっぱ一言で言うと美のスポーツって言われてましたよね。
そうなんですよ。だってもう皆さん姿勢がいいですもん、
うん、
かなりフィギュアスケートをやってる方って、
ね、
すごい姿勢がいいし、
うん、
しかも福岡での期待の星川原誠さん、
うん、
いや日本代表で出場ですよ、福岡から。
カザフスタン大会
なんてなんて
カザフスタン大会、
カザフスタン
しかも期待の星川原誠さん、誠さん、星と書いて誠さんですよね。
そう、
どんな素敵な名前なんですかね、
う
ん、
いかにも B が似合いそうな方ですけど。
なっちゃん言ってましたね、さっきフィギュアスケートを何年ぶりでしたっけ。
私15年ぶりです。
15年ぶり、どうでした。ぶっちゃなんか子供の頃行ったスケートの空気とまた大人の時に行ったスケートの空気っていうのは。
あ、でもちょっとやっぱりちっちゃくも見えたかも。
あ、
意外と靴とかもねなんかあの頃はヘルメットもかぶって、うん、もうでっかーみたいな感じだったけど、
うん、
あ、なんかワクワクするし、
うん、
なんだろう、でもやっぱ寒いなって思った。
寒いよ寒い、寒かった、
寒かったね。
ね
ー、でもこの次回ですね、
うん、
私たちいよいよ滑ってちょっと技にも挑戦しちゃったりするので この続きはまた来週お楽しみにしてください。はい。